ワークの
V トーキラジオ。
日光アイスバックスの優勝で幕を閉じたアイスホッケー全日本選手権なんですが、アイスバックスといえばね、経営難で何度も大変な目に遭ってきましたけども、ここ数年は安定して経営しているそうで、まあ、今回も5年ぶりの優勝ということでございます。ふと振り返ってみると、西武プリンスラビッツが廃部してからほぼ10年、東京にアイスホッケーチームがなくなってからもう随分久しくなりました。アイスホッケー、北海道の競技っていうイメージがどうしても残ってしまうっていうのがあって、東京ではなかなかねチームができませんけれども、今回もお客さんは集まってましたけど、日光ということでね近いので来ていただけたっていうのがあるのかもしれませんけど、東京にはねいろいろな企業もありますし、今回の舞台となった大道ドリンクアイスアリーナ、あと横浜にもねアイスアリーナ、横浜アリーナかがあるんで、ぜひね東京にも1チーム欲しいなと思いますし、関西にもあってもいいんじゃないかな。今日本のアイスホッケーチームって4チームだけなんですけど、なんとか6チームまでね伸びていただいて、盛り上がりを再びと思ってしまうのは私だけでしょうか。今度札幌オリンピックをねまたやろうという風になってます。でその機会をね逃さずにアイスホッケーの方も盛り上げてもらいたいな。ラグビーと同じように迫力いっぱいのアイスホッケー、今月のクリスマスなんですが、西東京市の東伏見大道ドリンクアイスアリーナでは王子イーグルスと東北フリーブレイズの試合がありますのでね、もしよろしかったら見に来てはいかがでしょうか。この番組は鈴木 V ストローム650によって全国の鉄道制覇が目標で、まこっちが作ってくれたカキフライのおかげで、ここ数年続いていたカキフライ苦手が克服されてしまったような気がする私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて144回のお話は、2020年はこんなことがやりたいぞってやっぱり目標を立てて行動しないとね。さて、今回のお話でございますけどもね、前回は2019年の振り返りということをしましたので、2020年、来年はこんなことがやりたいなということを発表したいと思います。と言ってもですね、何月にこれをなんて言っちゃうとこう私こだわってしまう悪い癖がありますのでね、ちょっと大雑把に季節ごとで区分けをしていきたいと思いますので、皆さんもねメモを片手に聞いてというと大げさですけど、ちょっとカレンダーにプチプチと印をつけていただけると幸いでございます、ね、ちょっとお付き合いをねしたいと思います。ではまず冬ですね。冬、これね新年会をやりたいと思ってるんですよ。というのも、あのアットみずきさんでおなじみのみずきさんがね大阪へ行ってしまった関係で、関東でねリスナーさんが集まって飲む機会というものが減ってしまったということを、ある女王様の方からねお話をいただきまして、黒くあんたやりなさいよということになったんですが、ただ問題がありまして、なぜ私お酒があんまり得意な方ではありませんのでね、でまして勤務がですね皆さんと違って夜終わるっていうわけではなくて、一昼夜の仕事をしてから帰るもんですから、どうしても飲み屋さんというものに無縁な生活を送っております。まして私のフィールドは池袋方面なもんですからね、かといってこの女王様も住んでらっしゃるのも神奈川ですし、ハードリスナーというと変ですが、お友達でお付き合いをさせていただいている方がどうしても神奈川方面の方が多いもんですから、池袋まで来ていただくとなるとちょっとうーんということでね、今ちょっと場所をどこにしようかと考えているところで悩んでおりますが、まあうまい場所があればね、なんとか新宿渋谷方面で開催したいと思っておりますが、まあ1ヶ月ぐらいあるんで大丈夫かなというような気がしますが、決まりましたらちょっとその辺は詳細を後ほどねお話しさせていただきたいと思います。で2つ目、冬のキャンプ、こちらに行ってみたいと思っております。昨年もねキャンプに行きたいな行きたいなとずっと言っておりましたが、結局行かずじまい。なんとかね、今空いている冬の間に行きたいと思っております。 まあ、でもかなりのね、キャンプブームのおかげでマナーがっていう話が出ているようなんでね、そういう人気なところにはいけないなというような気がしております。そこでですね、先日城南島のキャンプ場の方を検索したんですよ。ズッコケラジオの黒川さんがね泊まったというところ。ところがこのシーズン12月、1月、2月はなんとお泊まり不可なんですね、城南島。いやー、これはちょっと残念でございました。がっかりでした。そこでじゃあどこがいいかなということで、今あの若洲公園キャンプ場、新規版にあるやつなんですが、こちらなんか大丈夫そうなんでね、一応あそこを第一候補にと考えておりますが、あそこでしたらまあ我が家からもそんなにね2時間もかかりませんので、下道で行ってもね若洲公園でね行きたいなと思ってますけども、その後あと他には千葉ね、まあ千葉だったらまだあったかいかなというような気がしますんで、慣れた夢牧場いいんですけどね、何気なく遠いんですよ。どこかねいいところありましたらお知らせいただけると助かりますので、よろしくお願いしたいと思います。続いて二輪館祭りウィンター、これ1月にあるんですよね。今年は雪まじりの中のね成田夢牧場、先ほども出ましたけども、雪まじりの成田夢牧場で開催されて、松屋のね豚汁サービスに行列をしたという苦い思い出がありますが、ぜひ今年はそういうのは寒くない方がいいなと思っております。期日は1月26日でしたね、埼玉スタジアム2002でいいんですっけ、こちらで行われますので、仕事的には暇なんですけども、まあひとっ走りねあそこでしたら行けそうなところで、下道で行きますと今度ね行きたいと思っております。埼玉市ということですのでね、帰り道も楽でしょうからね、裏とこバイパスで帰ってこればいいんでしょうから、あ、裏とこバイパスじゃないか、裏とこで帰ってくればいいと思いますんでね、楽でしょうから、こちら安心でございます。もしこの二輪館祭りウィンターに行かれるという方いらっしゃいましたらね、ぜひお会いしたいと思っております。名刺は持っていきますんでね、ステッカーの方もまだあるんで、ステッカーもお渡しできるかな、一つオレンジ帽子に V トークの缶バッジ目印していただきたいと思っております。で、4つ目か、冬4つ目ツイキャスもそろそろということでございます。本来であれば北海道ツーリングね、この時にやっていてテントの中から実況中継ってはずだったんですけれども、まだやってませんね。まあわからないわけではないです。大体こうすればいいんだろうなっていうのは分かってるんですけども、ちょっとねなかなかできておりませんが、もっとも台本がない中でどうやってお話をしたらいいのか、この辺もと自信がありませんけども、なんとかツイキャスこちらの方も始めてみたいなと思っております。さて、続きましては春でございます。春、3月からですね。ということを3月と言いますと、やっぱりタカキャンプ祭り、これはもうねほぼ決定でございますので、こちらの方は西伊豆の雲見温泉キャンプ場ということでね、今回で3回目なのかな、やらせていただきたいと思っております。今年は少し荷物をね厳選して、まあ小さくして持っていきたいなと思っております。といってもまあ変わり映えはしないとは思いますけども、いつも通りになるのかなというような気がしております。まあ失敗だった、今思えばですよ、今思えば失敗だったっていうのは、タナックスさんのシートバッグをつけてるんですけども、キャンピングシートバッグ2じゃないんですね、シートバッグ、フィールドシートバッグか、 MF101 っていうやつで39リッターなんですね、拡張して59リッターね、キャンピングシートバッグ2出すと通常動材が59、拡張して79でしたっけ。やっぱりこの20の差はねやっぱ大きいですね。まあこんなにねキャンプやるとも思ってなかったし、いろいろこんなに荷物を整えるとも思ってなかったんで、あの時はねつい数千円の安さに釣られて買ってしまいましたが、今思えば、でもね今更 MFK102 でしたっけ、キャンピングシートバッグ2の方買うっていうのもなかなかね、そんなお安くないですから、サイバーマンデーなんて言っても関係ないですしね、ちょっとこの辺が、ね、今迷っているところでございますけども、まあ、荷物をねちょっと少なくする方のチャレンジをしてみたいと思います。ただ去年岩谷 のミニガスバーナーの ごとくのついてるやつなんですけども、あれ持ってって危うくね引火事故を起こしそうになったんでビビっておりますんで、今その火をねどうしようかなと思ってるんですよ。ショーズの B6 でしたっけ、あれもいいなとは思ってますけども、あれだとまた炭を起こしてとかも考えなきゃいけないしとか考えると、ちょっと今ね、どうしようかなというような気がしております。 声優で見つけたちっちゃい岩谷のやつもいいんですけどね。あれ買っちゃおうかな。まあ、ちょっとこの辺ね、荷物を小さくしたいと思っております。まあ、こっちからね、固形燃料いっぱいもらえるはずだったんですけども、未だにこう届いていないんですけどもね、そろそろ、こっちの方から配給をいただけるのかな。クリスマスプレゼントで待ってますよ。荷物が小さくなっていくか、ぜひね、当日来るまでお楽しみということにしたいと思います。で、2つ目、春の2つ目は、河津桜もいいけども、城ヶ崎の吊り橋リベンジに行きたい。そうですね。今年両方行けると思って計画を立てました。ターンパイクを登ってね、伊豆スカイラインを通って、城ヶ崎で吊り橋へ行って、河津桜へと思っていたんですけども、河津桜の意外な遠さでね、城ヶ島の方は諦めたんですけど、今年は城ヶ島のね、吊り橋、こっち行ってみてですね、じゃんじゃんじゃーん、じゃんじゃんじゃーん、ピロピロピロピロピロ、さあ、眠りなさいっていうあの感じをね、ちょっと一人サスペンスドラマをやりたいと思っておりますが、果たしてどうなりますか。まあ、今年も伊豆スカイラインとタンパイクのセット割りがあるとは思うんですけどもね、河津桜もいいしね、この辺もちょっと難しいところではございますが、まあ、時期をずらして河津桜だけ、城ヶ崎の吊り橋だけって手もありますけどもね、行きたいと思っております。ぜひね、頑張ってみたいと思います。そうそう、今年こそメガネはなくしませんよ。そうそう、なくすもんじゃないか。はい、3つ目はですね、黒岳と天浜線で刀子を見ませんかキャンプをやりたいぞということでございます。これはね、ほとんど春のキャンプイベントとして開催しようかなと、すでに計画を立てております。5月の30、31でいかがでしょうか。23、24でもいいんですけども、23、24よりも30、31の方が空いてるかなというような気がするんでね、場所はどうしても渚園かな。キャンセルも楽、お値段も楽って考えると、っていうか、あとは私が分かってるっていうことを考えると、渚園になっちゃうのかなっていうような気がしますけども、とりあえず初日はですね、天浜線のフルーツパーク駅、そういう駅があるんですが、ここの駅前に皆さんに集まっていただいて、オレンジロードを気楽にね、走っていただいて、ワインディングというと変です。山道を走っていただいて、あと、奥浜中沿いをね、きれいにちょっと走ってみて、新所原駅付近で天浜線と分かれてキャンプ場に入って、まあ、和やかなお話をと楽しい夜を過ごす。で、2日目はですね、キャンプ場から天竜二俣駅という駅があるんですが、こちらへ直行してですね、駅の構内、これ見学できるんです。天浜線の車庫の方のこれをね、見学して、で、その後ですね、また天浜線沿いに走って、掛川のインターチェンジ近くでこう爽やかでハンバーグを食べてね、高速に乗って帰る方は掛川インターから帰りに着くという道をこう考えておりますけども、いかがでしょうか。まあ、大体のコースでね、こういう風に考えておりますけども、まあ、どちらか片方だけでも、また両方参加したいよという方、ね、いてくださると大変助かると思いますのでね、5月の30、31あたりというふうに考えておりますので、よろしければご参加ください。まあ、近くになりましたら、またね、詳細をお話したいと思います。まあ、渚園以外にこんなキャンプ場あるよ、天浜線行くんだったら、こんなキャンプ場の方がいいんじゃないのっていうのがありましたら、ぜひ教えていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、引き続いて今度は夏でございます。夏はですね、ずっと言っているんですけども、やっぱり日本最西端の駅、田平平戸口駅、ね、松浦鉄道の田平平戸口駅と、あと JR 九州さんのね、指宿枕崎線にあります最南端の駅、西大山、こちらの駅の制覇でございますね。夏に九州に行くっていうのはちょっと無謀じゃねえかっていうような気もいたしますし、なんせね、田平平戸口駅まで我が家からですね、約1200キロも離れているんですね。1200キロ、そこを陸路っていうのも若干の自信がないですね。さすがに途中で一泊するようとなるかなというふうに考えてもいますし、まあ、あとは大阪からフェリーに乗るっていうのも考えています。大阪も700キロ近くあるんですけども、船が出るのがね、19時50分ということでございますので、まあ、非番でうまくいけば家に帰ってこれるのは10時半ぐらいで、うまくいけば帰ってこれるんで、と1時間前に着かなきゃいけないんで、18時半には着かなきゃいけないでしょ。 8時間あればなんとか大阪のフェリー乗り場まで行けんじゃねえかななんていうような気がしてはいるんです。ただ非番で ね眠気に勝てるかどうかっていうのはありますけども、まあそうすれば別府からはね300キロぐらいしかないんですよ、田平平戸口ね。朝8時に着きますから、ですから田平平戸口へボーンと行ってお昼前には着くでしょう。であの辺うろうろして、まあハウステンボスの中は入れませんけど、ハウステンボスの前で記念写真ぐらいは撮れそうだな。あとね、あそこね、大浦湾沿いに走っている線路があるんですよ。何でしたっけ、大村線でしたっけ、シーサイドラインでね、ぜひあそこもねちょっと写真も撮りながらなんていうふうに思っておりますし、うまくいけばこう熊本で泊まれるかなっていうような気がしております。で熊本で泊まれば、あ熊本城見れるかな、ね、熊本城ちょっと見て、まだあれですけど直ってないでしょうけども熊本城見て、朝は寄れないよね、まあ、熊本からだったら西大山もそんなに大変じゃないでしょう。朝ごはん食べて次の日ね熊本から西大山行って、で、帰りは志布志から、まあ志布志からないから時間が楽なんで、それで志布志からまたもう栄え出てって考えると、まあそうこうしているうちですね、仕事を2日間休めば非番高級で休み休みで入ってこれそうなんですね。であと高級の日がよく休養できそうなんでというふうに今計画は立てているんですが、ただいかんせんフェリー代がね結構いいお値段するんで、ちょっとそこもね考えなきゃなというような気がしております。そんな休みは取れるもんだろうかっていうような気がいたしておりますが、まあ悩ましいところでございます。はい、2つ目はですね、2泊3日でもいいから山形秋田締めに青森でクドバンツーリングに行きたいぞということでございます。よく考えてみたらですね、実は山形にはバイクで行ってなかったということがこの間発覚いたしまして、子供の頃にね、自動車に乗ったり、あと電車で、行ったりとはしたことはあるんですけども、まだバイクでは行ったことがなかったんですね。酒田とかね、栄とかあの辺ね行ってみたいなというような気がしておりますし、あと山形鉄道こちらも乗りたいんですよね。アテラ沢ピーチラインっていう変わった線もあるんですよ。そうそう、左の沢と書くんです、アテラ沢ピーチライン、こちらもね乗りたいなというような気がしているんですけど、あと鳥海山ブルーラインでしたっけ、これいい道なんでしょ、これもね走りたいなというような気がいたしておりますし、あとリーダーさんね、まあラットさんの友達のリーダーさんの方のツイッターの方でも出てたんですけど、いいキャンプ場があるじゃないですか、あそこも行ってみたいなというような気がいたします。山形でしたら片道500キロ程度なんでね、非番でもなんとか行けそうですんでね、姉向けにね買っていって、まあちょうどいいんじゃねえかななんていう気がしております。花笠温度の軸をずらせば大丈夫だろうなというような気がしておりますけどもね、どうなりますか。はい、4つ目、夏の4つ目はですね、ライダーハウスかゲストハウスというものに泊まってみたいということでございます。ゲストハウスね、山梨県の笛吹市、あのほったらかし温泉の近くにあるっていうのをこの間知ったんです。しかもですね、鉄の家っていうところなんでね、懲らしめしめということで、実は非番でパッと行ってこようかなと思ったんですが、なんとそこ鉄道模型を走らせるゲストハウスっていうことが発覚いたしまして、私ね鉄道模型持ってないんですよね、残念ながらね、惜しいことをいたしました。近くで良かったんですけどね、まあこの辺はちょっと諦めますけども、ちょっとゲストハウスというのも探さなきゃなと。あとライダーハウスね、北海道行ったんだから泊まればよかったっていうのは今思えばあるんですけども、ただ同じライダーハウスでもですね、あの北海道にあるような客車を使ったねライダーハウスに乗りたいんですよ。相生鉄道公園でしたっけ、北海道にあるのはね、旧客車をね使ったああいうのにねちょっと泊まってみたいなって思ったんですけど、本州にはなかなかないみたいなんですよね。なんでちょっとライダーハウスねか、あもしくはゲストハウスというものにちょっと泊まってみたいなとは思っておりますが、なかなか泊まりのねツーリングに行くっていうのが難しいものがありますんで、悩ましいところでございますけども、この2つどちらかね泊まれる機会があればと思いますし、もしければね、どなたかお誘いいただければというような気がしますが、なんか頼ってばっかりなんで、また頼ってばっかりだと怒られちゃうんでね、やめましょう。さて5つ目でございます。5つ目はやっぱり夏はこう多いですね、いろいろね、まあ夏の5つ目の目標はですね、この間の充電旅でもやっておりましたけどもね、出川哲朗さんの充電旅でやっておりました。
鳥取砂丘と余部鉄橋に、あと天の橋立に行きたいということでございます。計画的にはですね、鳥取砂丘までドーンと行っちゃって、で余部鉄橋の方へ行って天の橋立で一泊して、あとは帰ってくる、でも大丈夫だなというような気がしているんですけどもね。鳥取砂丘ね、パッと見は日本で一番大きいですが、実は日本で2番目だよっていうのはね、この間テレビでも言ってましたけど、去年の青森ツーリングの時に発覚してたんでね、思わずあれでしたけど、自慢げにイコちゃんの前で言ってしまいましたけども、とはいうもののね、東京ドーム170個分ぐらいでしたっけ。そんな鳥取砂丘ってどんなもんなんだろうなっていうような気がしております。あそこへ行ってみたいですね。あと余部鉄橋でしょうよ。まあ今や鉄橋じゃなくてね、コンクリート橋になっちゃいましたけども、余部駅ね、空の駅というふうに名前もこう変わっちゃってるみたいですけども、余部もね行ってみたいです。まあカニが食べれないっていうのがあるんで、食べるもんがねえんじゃねえかなというような気がいたしますが、そこへ行きたいです。あと天の橋立ですよね。日曜日のねスペシャル番組のリリース放送で天の橋立が出ておりましたけども、やっぱりこちらも行きたいですね。まあ、最悪ブリストじゃなくてもいいのかなというような気がしますけども ね、まあちょっとこちらも行きたいと思っております。夏だけで5つか、ちょっと厳しいかなあ、5つじゃないか、4つか、4つですね、3が抜けてた4つですね、これ4つをなんとかしたいです。ここでございます。さてあとは秋はですね、伊勢湾フェリーに乗って鳥羽経由の和歌山那智勝浦世界遺産駒の古道を巡りに行きたいぞということでございます。伊勢湾フェリー実はまだ乗ったことがないんですね。子供の頃に伊勢神宮にも行きましたし、まあ、数年前にも伊勢へ行きましたけども、数年前行った時は快速三重に乗って行ったもんですから、で子供の頃はなんとですね、ホバークラフトの地ですね、渡ったんですよ伊勢湾を。親父と行ったんですけどもね、今度はぜひですね伊勢湾フェリーに乗ってですね鳥羽の方へ渡りたいと思っているんですが、伊勢湾をね渡って横断したところは当然ね、赤福っていう猛烈な赤福コールの中を運転したいんですが、水曜どうでしょうのちょっとネタになってしまうんですが、最後のね四国へ行くね、あの赤福コールの中を運転したいなと思っておりますし、あと熊野古道ですよね、これなかなかやっぱり良さそうじゃないですか。モトライズでもやってたんですよね、グッサンがやってたやつ。まああとは、充電旅でもやっておりますコードでね、パワースポット巡り、あと何でしたっけ、あの石がね、変わった石がこう並んでいる海岸があるんですよ、あそこも行ってみたいなと思いますし、パールロードも走ってみたいななんて思っておりますけども、なんとかここを行きたいですね。伊勢湾フェリーに乗っての和歌山那智勝浦いいですね。あと秋といえばブイストミーティングに参加したいですね。これは日にちさえなんとかなれば日帰りでもいいでしょう。今年はね、まあいろいろあって行けなかったんですけども、 T シャツが買えなかったのが悔しいですね。どんな T シャツだったんだろうなと思いますけども、去年の T シャツは毎日ね色と質が親父臭いシャツになっちゃってたんで、今年のはなんか良さそうでしたね今思うとね。残念なことをいたしましたけども、ブイストミーティングには参加したいと思っております。3つ目、あとはこれが一番ハードル高いんじゃねえか、ゲストを呼んでの収録がしたいぞということでございます。いかんせんね、まあまだゲストを呼んでっていうのができておりませんけども、やろうと思ってるのに、もう早何年この番組やってっていうような気がいたしますけどもね、そろそろねゲスト呼ばないとっていう気がいたしますけど、通話がねできるあのアプリ何でしたっけ、また忘れちゃった、この間のスカイプだ、スカイプね、スカイプを使えばこう録音ができるからうまくねゲストでもできるんでしょうけれども、でももっともそのスカイプをどう録音するのかが分かってないんで、どうなりますかっていうような気がいたしますけどもね。まあこれちょっとこの辺はサムライダーさんとこの間お会いした時にね、ぜひっていう話もいたしましたし、そんなにサムライダーさんとは離れてないんでね、できるんじゃねえかななんていうような気がしておりますが、あとは場所だけですけどもね、まあこの辺は秋はやりたいなと思っておりますということで、来年2020年ね目標ということで、冬からいくつか立てていきましたけども、いくつだ、冬が4つ、春が3つ、夏が4つ、秋が3つということで、 ございますけども、ね、2020年は14個の子を目標、4シーズンで14個、各シーズン3、3、4、4、3でいいのかでいけばなんとかなるんじゃねえかななんていうような気がいたしますけどもね。来年の今いくつ達成できたでしょうかっていう採点もしてみたいなというふうに思っておりますのでね、ぜひこれも2020年の黒学の目標ということで、もしよろしければね、おその目標乗った、ね、付き合ってあげるよっていう方はねいらっしゃいましたらね、ぜひご連絡いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。こんなもんで2020年大丈夫かな。さて第144回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。まあ、2020年の目標ということでやらせていただきましたけどもね、ただ私の性格上やらなきゃやらなきゃあそうだっていう風になる一方で、あすっかり忘れてたっていうのもあるんでね、この先どうなっていくか楽しみつという変ですけど、あんまりプレッシャーをかけずにのんびりやっていきたいと思っております。まあそのためにもね、放送を継続しないといけませんね、放送をね。はい、本当にそろそろネタの方を一つよろしくお願いしたいと思います。そうそう、あのヘルメットのですね、まあツイッターの方にも言ったんですけども、オフメットなんですけどもね、ひさしをついている、ひさしを止めているネジが中で折れてしまったということでね、今新井さんの方に二輪館から修理に出しているいくらかかるか分からないというところ、ちょっとドキドキもんで待っておりますが、そんなネジが折れたネタっていうと、まあ中山さんほど詳しくないんで、そんなに話進められませんけども、あれもネジだろうって言ってんのかな。まあその辺はいいとしてぜひ、またネタの方のね、アイデアをいただければと思いますので、メールの方お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームね、ブログの方に付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も vtalk で検索していただければ、青字 vtalk のアイコンですぐ分かると思いますので、フォローと DM の方をいただけると助かります。よろしくお願いします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第144回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。